本日の聖書箇所をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書4章5節から14節です。ヨハネの福音書4章5節。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。聖書箇所は以上でございます。それでは加藤先生に、本当の幸せの見つけ方と題してメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。そしてライブ配信をご覧の皆さんこんにちは。今週は私加藤がお話をさせていただきます。私は現在このシンガポールでシンキングフェイスというキリスト教の宣教団体で講師として働いています。このシンキングフェイスというのは、考える信仰、あるいは信仰について考える、そういうふうな意味の言葉です。私が働いているこの団体では、特にキリスト教に関する、いろんな疑問やツッコミに対してお答えするということを通して、キリスト教についてより深く知っていただく、そういうふうな伝道の働きをしています。この自己紹介も実は今日で使うのが最後になりそうなんですね。というのも、来月からシンガポールバイブカレッジという進学校に入学する予定なんですけれども、明日正式にこのシンキングフェイスをフルタイムからは退職する予定です。実質的にはこのミニストリーでお話をさせていただくというのは今日が最後になります。シンガポールバイブカレッジでのこの勉強が始まってからも、また時間が許す限りはパートタイムでこのシンキングフェイスとの働きを続けていきたいと思っていますけれども、とりあえず今日が一区切りとなります。今日までこの教会の皆様にお祈りしていただき、また支えていただき、本当にありがとうございました。また今後ともどうぞよろしくお願いします。さて、私たちは今こうしてシンガポールにおりますけれども、私自身はこのシンガポールに来る前はイギリスに留学していました。シンガポール、イギリス、その前は日本と、それぞれの国でいろんな国の出身の方たちとお話をする機会がありました。どのような文化の人、どのような国の人たちも共通しているなと思うのは、やはりこの幸せになりたいという思いがあるということです。この幸せへの思いには、国境も文化も年齢も関係がありません。毎日を生きていく中で、それなりにいいことはある。でも何かが足りない気がする。どこかが退屈で虚しい。いつもこの自分の心の中に渇きがある。一体どうしたら自分は満たされるんだろうか。どうしたら幸せになれるんだろうか。そして聖書は この幸せについてどのように語っているんだろうか、そのことについて今日皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。今日のこの登場人物の中でサマリア人の女性という人も出てきましたけれども、この女性もまた幸せを追い求めて生きていました。そんな中この女性はイエス・キリストと出会うことになります。ヨハネの4章の5節、そこでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。イエス・キリストはこのサマリアという町に来ました。サマリアというのは、すごくざっくり言えばイスラエルのこのエルサレムのちょっと北側にあるような地域のことを指します。そしてこのイエス・キリストがサマリアのさらに北側にあるガリラヤという町に向かう途中でこのサマリアの町を通りました。このサマリアに着いた時にイエス・キリストは旅の疲れから井戸のそばに座って休みました。この第6の時というのはお昼の12時頃のことです。続きですけれども、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に私に水を飲ませてくださいと言われた。ここでイエス・キリストはこの一人のサマリア人の女性と不思議な出会いを果たします。このサマリアであったりそのあたりの地域というのは全体的に乾燥していてお昼はかなり暑くなりますから、普通はお昼の12時頃暑い時間帯にわざわざ水を汲みに来るというふうな人はあまりいません。私たちがこの住んでいるこのシンガポールもお昼は結構暑くなります。今は雨がちょっと降っていて少し涼しくなってきていますけれども、でももしお出かけをしないといけないという用事があるならば、なるべく朝か夕方の方が少しは涼しいということで、そういった時間帯を狙うことになると思います。しかしここでこの女性にイエス・キリストは出会い、そして水を飲ませてもらうように彼女に頼みました。一見この会話っていうのは私たち21世紀を生きる人間からしたら普通の会話かなというふうに思います。しかし実際はこれは常識では考えられないような異常事態でした。8節、弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。イエス・キリストは一人きりだったんです。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。お水を飲ませてください。そう言われたこのサマリア人の女性のリアクションというのは戸惑いとまた警戒心に満ちていました。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると書いてありますけれども、この当時のユダヤ人の文化ではそもそも公共の場所で男性が女性に話しかけてはいけないというふうな考えがありました。それだけでもこのキリストが一人きりでこの女性に話しかけるっていうのはちょっと常識では考えられないことだったようですけれども、その上にこの女性はサマリア人でした。実はこのサマリア人とユダヤ人、この二つのグループの間にはいろいろな歴史的、人種的な、そして宗教的な対立がありました。もともとこの二つのグループは共通の先祖を持っているそういうふうな人たちでしたし、また同じように聖書の神様を信じていたようですけれども、でも様々な歴史の中でサマリア人たちは他の民族と混じり合い、またその文化や宗教と混じり合うようになりました。そしてこのユダヤ人が礼拝を捧げていたエルサレムの神殿とは別にゲリジムというこの山にサマリア人のための神殿を建てたり、あるいはモーセ五書という聖書の一部だけを信じて他の聖書は信じない、そういうふうに考えていたり、またユダヤ人とサマリア人の間に紛争が起きたりといろいろな面で圧力があり、 ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしないようになりました。私たちの現代の社会においても、例えば白人の方々と黒人の方々、そういったこの2つのグループにおいても歴史的な人種的な壁というものがありますけれども、同じようにこのユダヤ人とサマリア人、この2つの人たちには様々な壁がありました。イエス・キリストはそんな壁をすべて打ち破って、このサマリア人の女性に話しかけました。だからこの女性は驚いて、なんで私にというふうに聞き返しました。十節、イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのか知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。この女性に対するイエスの答えは、心を一言でわしづかみにしました。この神の賜物というのは、神のプレゼントということですけれども、自分には神様のプレゼントを分け与えることができる、そのような特別な存在である。あなたにこの生ける水というものを与えることができるんだというふうに、イエスはここで言います。十節、その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。この女性は最初戸惑って警戒していたんですけれども、このイエスの一言によって興味とそして質問が次々に溢れ出てきています。このイエスという男、水を汲む道具も持っているように見えないし、この井戸は深いから手で水を汲み出すこともできない。地元のことをよく知っているこの女性からすると、近くに別の水源があるようには思えない。水を飲ませてください。そういうふうにあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょうというふうに言われても、この人が何者なのかそもそもがわからない。サマリア人とユダヤ人の祖先であり、尊敬されていたあのヤコブよりもすごい人なんだろうか。13節、イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。このイエス・キリストとサマリア人の女性の二人の会話にはずっとちょっと違和感があります。お笑い芸人のコントみたいにこうすれ違いがあるような感じがしますけれども、話が噛み合っていないように見えます。それはイエス・キリストがここで話しているのは単なる物質的な水のことではないということです。そうではなくて、霊的な水のことを話している。このイエスに与えられる水が私たちのうちに泉を作り出し、永遠の命の水が得られる。そしてもう心の渇きはなくなって、本当の幸せで満たされることができるということです。15節、彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。でもこの女性はまだあまりピンときていないのかもしれません。なんかよくわからんけど、とりあえず水汲みに来んでええんやったら、じゃあそれくださいというふうに言ったのかもしれませんけれども、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないからです。あなたは本当のことを言いました。実はこの女性には、人には あまり言えないような生活を暮らす、そのような事情がありました。5人の男性と結婚しては離婚し、そして今は結婚していない男性と暮らしている。今日初めて会ったこのイエス・キリストは、普通なら知るはずもないこのサマリア人の女性の状況を言い当てました。それは神の力によるものでした。この女性の事情を知った私たちは、ここで初めてこの女性がなぜわざわざこんな暑い時間帯に一人で水を汲みに来ていたのかということがわかります。彼女はこの社会の中で弾かれているような存在でした。あそこの奥さん、なんか前の旦那と別れたらしいよ。しかも、なんか5回目らしいよ。嘘みたいに、この陰口を叩かれるということもあったんだと思います。彼女がいつしか人目を避けて、誰もいない時間帯に隠れるようにして水を汲むようになりました。どうして彼女がこの結婚と離婚を繰り返したのか、その詳しい経緯はわかりませんけれども、少なくとも新しい人と出会うたびに、この人なら私を幸せにしてくれるというふうに期待して、そしてそうじゃなかったというふうに現実に失望する、そういうふうに繰り返してきたんだと思います。そしてその心は満たされることはなくて、カラカラに乾いていく。私たちもまた人生の中でいろいろなものを追い求めて幸せを得ようとします。ある人にとってはこのサマリア人の女性のように異性との関係かもしれません。格好が良くて、あるいは可愛くて、自分のことをよく理解してくれて、趣味も理解があって、だらしないところとか弱いところにも目をつぶってくれる、そんな理想なパートナーに出会えたら自分は幸せになれるんだ、そういうふうに考える人もいるかもしれません。またある人たちは社会的に成功することによって幸せになるというふうに考えます。いい学校に行って、いい大学に行って、そしていい会社に入って、そして稼げるようになったら自分は幸せになれるんだ、そのように考える。デイビッド・ウォレスというアメリカの著名な哲学者がいますけれども、彼はアメリカのある大学の卒業式で非常に面白いスピーチをしました。彼は神様を信じているようなクリスチャンではなかったようですけれども、このスピーチの中で人間についてとても鋭い分析をしています。彼の言葉を少し分かりやすく言い換えながら訳してみたいと思いますけれども、彼はこのようなことを言っています。私たちが日々の生活を生きていく中で、無神論というものはありえない。何も信じずに、何も拝まずに生きていくということは誰もできないと。どんな人でも何かを信じ礼拝しているんだと。私たちに選択できるのは何を信じ拝むかということだけなんだと。そして神様のような存在を信じ拝むということ、イエス・キリストであったりとか、あるいは他の宗教の神々であったり、そういった神様のような存在を礼拝するということを選ぶ、その説得力のある理由というのは、そうした神様みたいな存在以外のものを拝んで礼拝してしまったら、そのものに生きながらに食いつぶされてしまうということだと。もし神ではなくお金や物を拝んだら、それが人生において生きる意味となってしまったら、いくら稼いでも満たされることはない。また自分の美しさや性的な魅力を拝むならば、いつも自分は醜いと感じる。権力を拝むなら、結局自分は弱いと感じ、恐れを抱くようになり、自分の知性を拝み、自分が賢いように人から思われる、それが全てならば、結局自分がただの愚かな偽物のように感じるようになると。こういったものを信じ礼拝するということの恐ろしいのは、お金や自分の魅力、こういったもの自体が悪いものであったり、あるいは罪深いものだったりするところではないと。それらをデフォルトとして 知らず知らずのうちに無意識に拝んでしまっている。それが危ないというふうに、このウォレスという哲学者は言いますけれども、私はこれを非常に的を射ているなというふうに思います。まあ、彼は神様を信じていなかったようですけれども、しかし人間の性質については、私も本当にその通りだと思います。私たちは知らず知らずのうちに何かを拝み、礼拝している。キリスト教的に言うならば、お金であったりとか、成功、あるいは異性との関係、そういったものは全て本来は良いものです。それは神様から与えられた本来素晴らしいプレゼントです。聖書には、この神様がこの全世界を作り、また私たちを作り出した。そしてこの神様は私たちのことをどれほど愛し、また大切に思ってくれているかということが記されています。しかし、私たちがこの本当の神様以外のものを拝み、礼拝するならば、もっと欲しい、もっと欲しいというふうに思うようになっていき、この心の渇きは満たされることはなく、むしろそれに生きながらに食いつぶされてしまう。私たちがこの本当の神様以外のものを一番大切にして、それを礼拝する。その時に聖書はそのものを偶像というふうに呼びます。偶像というのは英語で言うとアイドルになりますけれども、別にジャニーズのアイドルを見たらダメとか、嵐がテレビに出てきたらチャンネル変えろとか、そういうふうなことを言っているわけではありません。しかし私たちが何を礼拝し、何を一番大切にするかという、この優先順位を間違えてしまって、偶像を礼拝するということは、この人間の罪の根本的な性質の一つです。この聖書で言われている罪というのは、私たちがパッとこう思い浮かぶような殺人であったりとか、盗みであったりとか、あるいは不倫であったり、そういったことをもちろん含みます。しかし、こうした罪というのは、往々にしてまず神様以外のものを優先してしまうということによって引き起こされてしまいます。お金への欲望を優先するあまり盗んだり人を殺めてしまったり、あるいは異性への欲望を優先するあまり不倫してまた愛する人を裏切ってしまう。何よりも罪を犯して神様が悲しむようなことをしてしまう。聖書では神様をこの命の水の泉だというふうに表現している箇所がありますけれども、私たちが何かあのものを偶像化し罪のうちに神様から離れていくときには、私たちの渇きは決して癒えることはなく、いずれはカラカラに干からびて滅んでしまう。そして私たちはこの偶像を礼拝するとき、その時には自分が傷つき、それだけでなく、それを偶像としてしまったものすらも傷つけるようになってしまいます。それは私たちの身近な経験でもよく見られることなんじゃないかと思います。例えば親が自分の子供を偶像としてしまい、この子をなんとかいい大学に行かせて、良い仕事に就かせて、社会的に成功させること、それが自分の人生の全てなんだというふうに思ってしまったら、ずっと満たされることはありません。自分の子供の成績がこう上がったり下がったりする。その度に一喜一憂するようになる。もちろんその子供の人生に関心を持つということはとても大切なことですけれども、しかし、もし過度にこの子供の成績によって心が乱されていたら、それは自分の人生の幸せを子供に背負わせるということになってしまう。そしてその子供はその重さに潰されてしまいます。本当は愛したいと思っていても、肝心のその子を気づけ、また潰してしまう。これは異性関係においてもそうだと思います。相手を偶像としてしまっていたならば、その関係性は壊れてしまう。この人が私の全てなんだと、この人以外には幸せはないんだというふうに言うと、まあ一見こうロマンチックに聞こえるかもしれませんけれども、しかし次第にはそれが 思いとなってしまう。それは相手が自分を幸せにしてくれる究極的な存在だと信じて偶像として礼拝しているからです。しかしそんな期待には人間は応えることはできません。そのような期待を背負える人間はいません。本当の神様にしかその期待の重さを背負い切って心の渇きを潤すことはできません。あのサマリア人の女性はこのイエス・キリストにどうしたら永遠の命の水を得られるか聞きました。そこでこのキリストは夫の話を持ち出しました。急に話題が変わったように感じるかもしれませんけれども、実際はこの話はずっと続いていました。女性が本当にこの命の水で満たされるためには本当の神様を礼拝して男性を偶像として礼拝するということをやめる必要がありました。女性はイエスの言葉を通して自分の心の渇きの本質、そしてそこで犯していた罪を示されました。しかし彼女は話をそらしてしまいます。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。自分の抱えていたこの心の渇き、また罪の問題を示されて図星でしたけれども、この女性はすぐに宗教の話を始めました。あなたたち、このユダヤ人、エルサレムの神殿で礼拝してますよね。うちらサマリア人は、このサマリアのゲリシムっていう山に作った神殿で、この神殿で礼拝してますね。というふうな感じですよね。私がこの大学生になった時ぐらいから私は自分のこの友達とキリスト教についていろいろな話をするようになりました。ほとんどの友達はクリスチャンではなかったんですけれども、まあ、聖書を読んだこともないし教会にも行ったことがないということが大多数でした。まあ、それでもキリスト教について興味を持っていろいろと話してくれたと思いますけれども、でもいざその人自身の信仰のことになると、まあうちは仏教やからなあみたいな感じで言ったりすると、このうちは何々教やからなあっていうのはなんかめちゃくちゃ絶妙に日本人的な表現だなあというふうに思います。ほとんどの場合は、まあ、少なくとも私が知る限りにおいてはこの友達は自分の家の宗教をこう本気で熱心に信じているというわけではなさそうでした。でも一応うちはなんとかなんでというふうに言うことによって、自分の個人の話から集団の話に話を切り替えていこうとしてしまう。このサマリア人の女性も、まあでもうちはサマリアのやり方ありますんでねというふうに伝えようとしていたのかもしれません。しかしイエス・キリストは言います。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。まあうちはサマリアなんでっていうふうに言われたとしても、イエス・キリストはそこで逃がしませんでした。女の人よ、私を信じなさい。他の人がどうかとか、そういう話ではないんだ。あなたは私のことをどう思っているんですか。私を信じなさい。そうキリストは言います。救いはユダヤ人から来ます。ユダヤ人とこのサマリア人、どちらがより聖書の言葉通りに神様を信じて礼拝し、どちらがこの本物の神殿で礼拝しているかといえば、それはユダヤ人の方です。しかし、この礼拝の場所、それによって制限されない礼拝ができる、そのような時が来るんだとイエスは言います。 その時には私たちを作ってくれた神様を、天におられる父、私たちのお父様として礼拝する。この神の力によって私たちは心が変えられて、神様が本当に喜んでくださるような真の意味での礼拝をすることができるようになるんだ。そのようにキリストは言います。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。ここでまたこの女性は話をそらしてしまいます。メシアというのは聖書で予言されているこの世界を救う存在、救済者、そのような意味のヘブル語の言葉です。キリストというのはこのメシアをギリシャ語に訳した言葉ですけれども、ですからこのキリスト教、キリストというのは救済者というタイトル、称号であって、名字ではないということです。この女性は、結局誰にも分かりませんよね、分かるとしたら救済者キリストっていう方ぐらいでしょうけれども、そのキリストが来たら全部教えてくれると思うんですけれども、私みたいに普通な人間にはちょっと分からないですねと、みたいにここまで踏み込んだ話をしていても、最後はなんとなくなあなあに終わらせようとしてしまう。しかし、私がそれです。私がそのキリストです。ここでイエスは自分の正体を明らかにします。このイエスこそが聖書でずっと予言されていた世界を救うキリストでした。そしてこのキリストは父なる神様によって天からこの地上の世界に使わされた神の子でした。神に等しいこの神の子キリストが人間の世界に降りてきてくれた。それは私たちの罪の身代わりになって死ぬためでした。イエスキリストは十字架に貼り付けにされて死にました。その死にゆく姿が聖書に記録されています。ヨハネの福音書19章、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。私は乾く。本当ならばこの命の水の泉である神様から離れていってしまう私たちがカラカラに乾いて滅びる、そのような運命にありました。しかし私たちはその運命をキリストによって肩代わりしてもらった。キリストが私たちの身代わりとなってくれた。神の子キリストがこの十字架の上で父なる神様との関係性が断ち切られて、私たちの代わりに乾かれた。それは私たちの乾きが癒されるためでした。ヨハネの黙示録という箇所で神様はこのように語られています。ことは成就した。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。アルファとオメガというのは英語の A と Z のようにギリシャ語のこのアルファベットの最初と最後ですけれども、まさに神様はこの世界の始めであり終わりである。この神様がイエス・キリストを通して今日私たちに、私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませると、そのように語りかけておられる。どうしたらこの命の水を受けることができるんでしょうか。どんな修行をしたら、どれくらい徳を積んだら神様は私たちの渇きを癒してくれるんでしょうか。聖書の答えはシンプルです。何も必要ない。ただこのイエス・キリストを信じるだけでもらえる。ただで飲ませると 言われています。それはこのイエス・キリストがすでに私たちの代わりに代価を払ってくれたからでした。私たちがキリストを信じて本当の神様を信じるようになったときに、私たちのこの心の渇きは癒されていき、本当の幸せを見つけることができるようになります。そして偶像だったものは本来あるべき姿に戻っていきます。私たちがこの本来の優先順位を間違えていたのをもう一度取り戻して、本当の神様を礼拝するときに、もう子供を自分の偶像とすることもなく、関係性を壊してしまうこともなく、その子が失敗してもそれを正面から受け入れて、あるがままのその子供を愛することができるようになる。また異性との関係であっても、相手に重たい理想を押し付けることもなく、偶像としてではないその人を見つめて大切にすることができるようになる。子供も異性もお金も成功も全て神様からいただいた良いものとして味わうことができるようになる。このイエス・キリストを信じる人はそのように変えられていきます。あのサマリア人の女性もそのように変えられていきました。28節、彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。あれだけ人を避けて生きていたあのサマリア人の女性が、大胆にこのイエス・キリストのことを人々に伝えるようになりました。それは彼女の中に命の泉が溢れ出ていたからでした。私たちはこのイエス・キリストの与えてくれる命の水を味わって、本当に渇きが癒されていたという時には、それを他の人に伝えないではいられない。私も今日皆さんにこのイエス・キリストのことをお話ししているんです。それはこのサマリアの女性のようにイエス・キリストに出会ったからでした。かつての私にとっての偶像というものは、成功して人から認められるということでした。というのも、私が小学校6年生ぐらいの時でしたけれども、ある日を境になぜか突然学校でいじめられるようになりました。あれくらいの年頃の子供というのは特に大きな理由もなく、こう誰かを仲間外れにするということをすると思いますけれども、その時のいじめのターゲットになるという順番が私に回ってきました。仲間外れにされて、そして嘲笑されるという中で、毎日学校に行かないといけない、なんとかこんな環境を抜け出したいと、そう思って私は突然思い立って中学受験を始めました。でもこのギリギリで受験勉強をしたとしても、当然ながら間に合うことはなく、結果は不合格でした。受験番号が19番だったっていうのは未だに忘れられなくて、19という数字を見るとちょっと思い出してしまうんですけども、その時には、ああ僕の人生終わったわというふうに思いました。そして結局小学校にいた時とあまり変わり映えのないメンバーで地元の中学に通うようになりました。それでも周囲を見返したくて、今度こそはこの環境から抜け出したい、そう思って勉強するようになりました。いい学校に行って成功すればみんなに認められて幸せになれる。でも希望通りの高校に合格しましたけれども、最初は嬉しくてもその幸せはすぐに慣れていってしまいました。そしてどこに行っても自分より優秀な人たくさんいるんだなということに気づかされてしまいました。せっかくいいところに頑張っていけたとしても、他人と自分を比べ続けるならば、この終わらないレースの中にずっと居続けないといけない。そして人より成績が良ければ、ああ俺は頑張ったんだ、俺はできるやつだというふうに思い、 他の奴らは、あ、なんでダメな奴ら、怠けてやがるというふうに傲慢になってしまう。成績が悪ければ、あ、俺はなんでダメな奴なんだ。何の価値もない。しょうもない奴やわ。というふうに自分を卑下して卑屈になってしまう。この傲慢になり、卑屈になるということを振り子のように何度も行ったり来たりするようになりました。そして成功して誰かに認められないといけないというこの偶像は、もっと頑張れ、もっと頑張れ、お前の人生をもっとよこせというふうに私に迫ってくるようになりました。そうしていくうちに心はどんどんどんどんカラカラに乾いていく。しかしイエス・キリストが自分のことを死ぬほどまでに本当に愛してくれていると分かったとき、すべてが変わっていきました。私たちがこの偶像を礼拝するときには、偶像は私たちを生きながらに食いつぶし、もっともっとと私たちを干からびさせていきます。偶像は私たちに自分のために死ねと言います。しかしイエス・キリストは、私はあなたのために死んだ。私はあなたのことを死ぬほどまでに愛している。そう私たちに言います。こんな神様を私はイエス・キリスト以外に知りません。他の人が自分をどう思っていようと、また自分が自分のことをどう思っていようと関係ない。イエス様が自分のことを愛し続けていてくれる。この神の愛、そして命の水が自分の中で泉のように湧き出てくる。だから私の渇きは癒されていく。そのことを身をもって体験していきました。しかしクリスチャンになったら、じゃあ24時間365日常にハッピーでいられるんかというと、というわけでは残念ながらありません。現実問題として、このクリスチャンであっても、この心の渇きを感じることはあります。実際私もキリストを最初に信じたのは小さい子供の頃でした。それでも私の心は渇いていくように思いましたし、また今でも渇いているなと感じる瞬間があります。それはどうしてなんでしょうか。イエス・キリストが与えてくれるこの水を飲めばもう渇くことはなかったんじゃないだろうか。本当に自分はクリスチャンなのか。それともイエス様が言ってたことを間違ってたんかな。ジョン・パイパーという牧師はこのように説明します。ヨハネの4章14節で、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますというふうに書いていると。この箇所をよく読んでみれば、キリストの水を一口飲んだら、はい、それで十分というわけではなくて、この水によって私たちのうちに永遠に水が溢れる、泉が生み出される。そのことがわかるんだというふうに先生は言います。ですからクリスチャンであっても自分の中に溢れているこの泉がすでに与えられているのに、それを気づかず、あるいはそれを忘れて神様以外のものを追い求めてまた乾いてしまったと感じるようになる。こう聞くと私はサイゼリアみたいなファミリーレストランに行った時のことを思い出しますけれども、ドリンクバーのところに行っていくらでも何でも飲めるのに、ドリンクバーの前で脱水症状になるみたいな、そういうふうな状態だなというふうに思います。しかし私たちがもう一度この神様を礼拝するという心に立ち返るときに、何度でも何度でも永遠に至るまで神様はこの渇きを癒してくれます。このことを知ったサマリア人の女性はたくさんの人たちにイエス・キリストのことを伝えます。39節、さてその町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはこのイエスのところに来て自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。 そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。この人たちは最初このサマリア人の女性の話によってイエス・キリストを信じました。しかし最後には彼らは自分自身で直接キリストに出会って信じました。今日皆さんの中でもしかしたら初めてイエス・キリストの話を聞くというふうな方もおられるかもしれません。誰かからこのキリストの話を聞くというのはとても大切な第一歩です。しかしぜひご自身でこのイエス・キリストと向き合い、またキリストに出会っていただきたい。そしてご自身でこのキリストが与えてくれる命の水を味わっていただきたいと思います。そして今日皆さんの中でもうイエス・キリストを信じているというふうな方もたくさんおられると思います。ぜひ今日この時間を自分に渇きがないか、神様以外のものに心を奪われてはいないか見つめ直す機会としていただきたいと思います。そしてこのキリストの命の水を味わい、その美味しさを他の人たちにも伝えるものになる、そのようなことに進んでいけるように今日心を新たにしていきたいと思います。もしこのキリストの命の水を味わいたい、そう願われるならば、これからするお祈りにまた心を合わせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。天の神様、今日こうして皆さんと本当の神様を共に礼拝することができることをありがとうございます。私たちがいろいろなものに心を奪われ、それを偶像としてしまい、神様から離れていってしまうことを神様お許しください。神様、どうか私たちがもう一度神様のところに戻ってきて、神様の命の水を味わうことができますように、本当の幸せを見つけることができますように導いてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。